ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーサンが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ヨルダン外務大臣は新シリア指導者と会談したことについてお伝えします。ヨルダンのアイマン・サファディ外務大臣は月曜日、新シリア指導者アハメド・アル・シャーラー氏との会談でシリアの再建に対するヨルダンの支持を表明しました。これはアサード政権崩壊後、ヨルダンの高官がシリアを訪問した初めてのケースです。 AFP の報道によると、ヨルダンの公式テレビ局アルマラカはサファディ外務大臣は新政権と貿易、国境管理、電力の支援と接続、治安分野を含む様々な協力の仕方について話し合いました。またサファディ外務大臣はシリア国内のすべての層を代表する政府及び新憲法の策定を支持すると述べました。シリアと南で国境を接するヨルダンは今月初めに首脳会議を主催し、出席したアラブ諸国、トルコ、欧州連合、アメリカの高官らは長年の内戦後の包括的で平和的な意向を求めました。それでは次のニュースです。イラン外務省はシリア主権への支持を強調することについてお伝えします。イランは月曜日、シリアの主権を支持するとともに、シリアがテロリズムの安全地帯とならないよう求めました。この声明はテヘランの長年の同盟国であったバシャール・アル・アサド大統領が失脚した後に出されたものです。イラン外務省のエスマイル・バカイ報道官が週次記者会見で述べたもので AFP が報道しました。知られているように、これまでイランはアサド政権を支持してきましたが、アサド氏は今月初め、スンニ派イスラム組織ハヤッタ・リル・アル・シャム、または HTS が主導する反政府勢力が首都ダマスカスに突入した後、シリアから逃亡しました。新指導者アハメド・アル・シャラ氏は反イランの立場を取っており、アサド政権下でのイランの影響力に反対を表明しています。月曜日の記者会見でバカイ報道官はイランは新シリア政権との直接的な接着はないと述べました。一方、シャラー氏は政権掌握後、いくつかの外交国代表団を受け入れています。それでは次のニュースです。サウジアラビアはドイツの 攻撃容疑者の引き渡しを要求したことについてお伝えします。月曜日、サウジアラビアの政府関係者が AFP に語ったところによると、サウジアラビアはドイツのクリスマスマーケットで犠牲者を多数出した襲撃に関連する容疑者の引き渡しを要求しています。リヤドは容疑者が危険人物であるとすでに警告していました。金曜日の夜、マグデブルグ市での襲撃で5人が死亡しました。情報発行は、サウジアラビアはドイツにタレプ・ジャワット・アル・アブドゥル・モーセンについて警告していたと語りましたが、彼がどのように危険視されているのかについて詳細は明らかにしませんでした。この50歳の精神科医は過去にオンラインで殺人予告を行い、法律上の問題を抱えていたほか、サウジアラビアの女性が国を脱出するのを支援していました。容疑者は2006年にドイツに入国し、10年後に難民としての地位を得たとされています。それでは次のニュースです。インドネシア政府は来年50万人の労働者を100カ国に派遣する目標を掲げることについてお伝えします。インドネシアのアブドゥル・カディル・カルディン移民労働者保護大臣は、来年50万人のインドネシア人移民労働者または PME を100カ国に派遣することを目標に掲げています。この目標は昨年と比較して高い水準です。12月23日月曜日、カルディン大臣はジャカルタの移民労働者保護省事務所で、政府はマレーシア、香港、台湾、シンガポール、日本、韓国の6カ国を主要な派遣先と位置づけていると述べました。また、労働者を派遣するだけでなく、帰国後の支援も行う責任があると強調しました。サウジアラビアへの派遣については、政府は高給与の保障と健康保護の2つの条件を設定しています。それでは最後のニュースです。インドネシア政府は2025年の森林火災防止に向けた早期準備を開始したことについてお伝えします。インドネシア環境省と環境管理庁は2025年の森林原野火災またはカルフトラのリスクを軽減するための早期準備を進めています。12月23日月曜日、環境大臣兼環境管理庁長官のハニ・ファイソー・ノロフィック大臣は、ジャカルタでの調整会議後、先週、タイ・バンコクで開催された ASEAN の越境・沿岸問題に関する会合の結果を関連省庁に伝えたと述べました。次のステップとして、当初は、政治・安全保障担当大臣、ブディ・グナワン氏と協力し、森林・原野火災対策のための会議を実施すると付け加えました。ハニフ氏はまた、国軍、国家警察、他省庁、地方政府、そして火災防止コミュニティや防災村プログラムに参加する地域社会との連携を通じた対策が始まっていると述べました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 リスナーの皆さんコメントです。今日はクリスマスと新年を迎えるにあたってについてお伝えします。明日水曜日、世界中のキリスト教徒がクリスマスを祝います。この日は愛情、平和、そしてキリスト教徒の家族が集う特別な日とされています。12月25日は現在のパレスチナ地域に位置するベツレヘムでのイエス・キリストの誕生日とされています。2024年のクリスマスに関連してインドネシア教会協力または PGI とインドネシア司教協議会はインドネシア全土のクリスマス礼拝で参加とされるテーマを発表しました。2024年のクリスマスのテーマは聖書の一節に由来するさあベスレヘムに行こうです。このテーマの意味は騒然とする世界情勢の中で平和、静けさ、安全を取り戻し、総選挙と地方首長選挙後のインドネシアの統一を象徴しています。2024年のクリスマスと2025年の新年を迎えるにあたり、キリスト教徒が安全で心地よくかつ平和に祝日を過ごせるようインドネシア国家警察は国軍と協力し、2024年キャンドル作戦と題した合同作戦を実施しています。この作戦で国家警察は国軍に加え関連省庁、国家遭難救助庁またはバサルナス、地方自治体、地域社会組織との連携も図っています。警察庁長官リスティオシギプラボー大将はバリーで行われたクリスマスと新年に向けた警戒アピールで、国家警察は全国に2794の拠点を設置したと説明しました。その内訳は1852の警備拠点、735のサービス拠点、2007の統合拠点です。また教会、ショッピングセンター、バスターミナル、鉄道駅、港湾、空港、観光地、新年の祝賀会場など合計61452の地点が主な警備対象となっています。クリスマスと新年に向けて平和、安全、安心を確保するための国家警察と国連の協力体制には準備、調整、そして両機関の連携が不可欠です。これに他の関係者の支援が加われなければ2024年のクリスマスのテーマは実現しません。また地域社会組織、宗教団体、さらに隣人協力組織も宗教的寛容と調和を象徴する役割を果たしています。さらに安全維持は家族とクリスマスを過ごすために帰省する人々や年末休暇を安全かつ快適に楽しみたい人々が安心して移動できるようにするための重要な役割を果たします。2024年のクリスマスと2025年の新年が平和、快適、安全なものでありますように。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1951年12月24日にリビアがイタリアから独立したことから始めます。リビアは北アフリカに位置し、地中海に接している国です。イタリアはリビアをオスマン帝国または トルコから奪い植民地としました。その後第二次世界大戦でイタリアが連合国に降伏した後、1951年12月24日にリビアが独立を獲得しました。イドリス一世は政府の指導者を務めました。次は1974年12月24日にダーウィン氏がサイクロントレンシーに襲われたことについてです。サイクロントレンシーは1974年12月24日から25日にかけてオーストラリアのダーウィン氏を壊滅させた熱帯低気圧です。この低気圧は史上最小ながら最強な低気圧で、中心から端までの距離は 48km でした。サイクロン・トレーシーは71人を犠牲にし、ダーウィンのすべての建物の 70% を破壊し、4万9000人のうち2万人から家を失い、3万人が避難しました。最後はインドネシアのクリスマスイブの爆弾テロについてです。2000年12月24日のクリスマスにインドネシアの様々な地域の多くの教会に対して一連の爆弾テロが発生しました。この攻撃は攻撃の首謀者として非難されているグループジャマア・イスラムミアによって実行されたとされています。テロ攻撃の影響を受けた地域にはバタム、パカンバル、ジャカルタ、スカブミ、パガンダラン、バンドゥン、クドゥス、モジョクルト、マタラムなどがありました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。Keep cool.
haruskah salahkan waktu atas segalanya? Mengapa, mengapa dia tak berpihak pada cinta kita? Oh, hingga kemarauku bersemi, izinkan aku menanti kau buka pintu hatimu kembali. Oh, sayangku tak bisa dibuatmu kecewa. Kau buatku mati rasa meski ku
より世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。ボイスオブインドネシア。リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアはグローバル市場向けに医療人材の拡充を計画することについてお伝えします。インドネシア政府は保健省およびインドネシア移民労働者保護省を通じてインドネシアの医療人材の国際市場での機会を拡充することに取り組んでいます。ブリグナリサリキン保健大臣とアブドゥルカディル・カルディン移民労働者保護大臣は規制の調整や教育の強化を含む戦略的取り組みを進めるため12月23日月曜日にジャカルタで会合を開きました。保健省の公式サイトによると、ブディ保健大臣は世界的に医療人材、特に看護師の需要が非常に高いことを指摘しました。現在世界には約640万人の看護師が不足している状況ですが、インドネシアからの医療人材派遣数はこれまでのところ約1万人にとどまっています。ブディ保健大臣は2025年までに年間2000人の派遣を目指し、その後5000人、さらに1万人と毎年派遣数を増加させるよう要請しました。海外での医療職の給与は主な魅力の一つとなっています。日本では看護師の月収が約3000万ルピア、ドイツでは5000万ルピアに達することもあります。ブリ保健大臣は、これはインドネシアの医療人材の生活水準を向上させる大きなチャンスであると述べました。一方、移民労働者保護省の Abdul Kadir Karding Daijin wa Iryo Bunya no Indonesia Jin Imin Rodosha Hogosha ni taishite samazama na shien ga gouii sareta to nobemashita. Genkou shindan wa mokuteki chikoku no yōken ni awasete kansouka sare fuhitsuyou na jōken wa tsuika saremasen. Mata, genkou shindan no hiyou ga Indonesia zendou de yori tegoro ni naru you kijunka ga suishin sarete imasu. Sara ni, hokenshou wa zenkoku ni tenkai suru iryou senmon gakkou no yakuwari wo kyouka suru koto ga motomerarete imasu. Iryou senmon gakkou wa mokutekichi koku no iryou jinzai juyou ni kotaeru koto ni juuten o oki souki kara gogaku ryoku o kyouka suru houshin desu. Kono torikumi niyori 国際基準に適合した優秀な医療人材の派遣が迅速化されることが期待されています。保健省とインドネシア移民労働者保護省の協力はインドネシアの医療人材の海外派遣数を増加させるだけでなく、医療分野でのインドネシアの国際協力総力を強化することを目的としています。高い収入の機会と生活水準の向上を背景にこの取り組みは国家経済の発展を支えインドネシア国民の生活の質を向上させる重要な一環となります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソーネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、プソーネインドネシアです。今日はグランダロー州の観光地ビヘ観光村をご紹介します。極限の観光が多すぎなかったのはゴロンタロ州の美瑛観光村で、レバーチュービングの感覚をお試してみてはいかがでしょうか。この村を横切るディナー川には長さ500メートルのレバーチュービングトラックがあり、澄んだ水と大きな岩の景色が楽しめます。場所はアスパラガ地区です。ゴロンタロ州のジェラルリン空港からの村までは陸路を利用できます。距離は約67キロメートル、所要時間は約2時間です。美瑛観光村は南都野生生物保護区の緩衝地帯です。この村は2022年に観光村として発足したばかりであるため、試験的なカテゴリーに含まれています。美瑛村の主な魅力は非常に透明な水で、村のエリア全体を流れるデナー川です。観光客はアドレナリンが出るいくつかの急流と通過しながら、長さ500メートルのリバーチュービング体験を楽しむことができます。また水深約3メートルの天然プールもあり、のんびり水遊びをするのに最適な場所です。動物愛好家にとって美瑛観光村は、空押し島の固有動物であるブタジカを遠くから見ることができる目的地でもあります。この珍しい動物は空押し島のいくつかの森林公園やゴークリス公園に生息しており、そのうちの一つがコロンダロ州のビジハビビ森林公園ダフラです。この村はダフラビジハビビ森林公園の門にあります。美瑛の村人は自然の美しさだけでなく、観光客へのお父さんとなる黒里や様々な果物の生産も盛んに行ってます。リスナーの皆さん、これでパソナイルリショー終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
satu harapan. Aduh, 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 yang sedang jatuh cinta. Tergoda gejolak, gejolak tukar cinta. Drama romantika. Indahnya kisah cinta di masa muda. Tak peduli akhir cerita. Cerita
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し会話するための番組です。このインドネシア語講座はフォイスオブインドネシア LR 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはビサクラン、日本語で約束してもいいですかです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではビサクラン、日本語で約束できますかというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロック・バインタン水上マーケットの食品の売り手の間で行われます。食べ物の売り子は話しながらクリスに必死なものを差し出しました。
ピサンサレブアケドンドンバンブレジャジャンドドンドン。
わぁ、カランバントンニャ。Berapa harga dodol durian ini, Bu?
20 ribu, Mister.
bisa kurang atau tidak?
Rizna minasan, kaiwa o kiita to kyou no topiku bisa kurang? Nihongo de yasuku dekimasu ka? に関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたはゆっくりと、あ、さら、ほら、私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ビサ、ビサ、日本語でできる、できる、クラン、クラン、日本語で足りない、足りない、あたお、あたお、日本語でまたは、または、tidak, tidak. 日本語で、いいえ、いいえ。bisa kurang atau tidak? bisa kurang atau tidak? 日本語で、安くできますか？それとも、できない？安くできますか？それとも、できない？じゃじゃん、じゃじゃん。日本語で、完食、完食。くれん、くれん。日本語で、かっこいい、かっこいい。パントン、パントン、日本語で言葉の掛け合い、言葉の掛け合い。ブラパ、ブラパ、日本語でいくら、いくら。ハルガ、ハルガ、日本語で値段、値段。20,000、20,000、日本語で2万、2万。リスナー皆さん、会話の中ではあなたはビサクランあたおティダ、日本語で安くできますかという文を聞きました。これは伝統的な市場で売り子が売っている品物を直接握るときに使われ、ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現です。ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現は、アパカハルガニャビサディクラニ、日本語で値下げは可能でしょうかという意味です。ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現は、クリス C が売り子に表示価格の値下げを依頼するために使われます。他の例は、では商品の価格交渉における他の例を聞いてみましょう。boleh kurang? 安くてもいいですか? apakah ada diskon? 日本語で割引はありますか? パントゥンの伝統は2020年12月17日にユネスコの無形文化遺産の一つに指定されました。パントゥンの推薦はインドネシアとマレーシアが共同で提出しました。インドネシアとマレーシアの人々にとって、パントゥンは社会的コミュニケーションの手段として重要な役割を果たしています。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Pisang sale buah kedondong. Bang bule, jajan dodol dong.
Wah, keren pantunnya. Berapa harga dodol durian ini, Bu?
20 ribu, Mister.
Bisa kurang atau tidak?
Tahukah betapa jenuhnya tingkahku? Kau beriku lagi senyuman mautmu. Kau masih sama cantik seperti dulu, seperti dulu. Menyapamu bersikap semua terkendalikan. Atur nafas, atur irama, dan memberimu sedikit senyuman. Seandainya bisa aku katakan, tahukah betapa canggungnya tingkah. Masih sama cantik seperti dulu, seperti dulu. Aku tak mau tahu perasaanmu.
Indonesia より世界へお届けしているファイソンの西田です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回は一家のりじゃなが歌うネグリジャンビをご紹介します。ネグリジャンビという曲はアンリ・ゴメスとヘルマン・イェベジェが作曲しました。タイトルが示すように、この曲はジャンビーがいかに美しく清潔で安全で秩序ある国であるかを語っています。人々はフレンドリーであることでも知られています。この曲はまた全ての人にジャンビーを守るようにとアドバイスをしています。それでは皆さん、一家のりじゃなが歌うネグリジャンビーを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。 リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、フォイスインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOIIndonesia、 TikTok は VOI_Official、 メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。